Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第133回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイストの平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。はい、クリスマスもいよいよ本番ですね。いよいよっていうかもうすでにクリスマスな時間に聞いていただいている方も多いかもしれないんですけれども、今回もですね、前回に引き続きパティシエの鶴見隆さんとともにお送りします。鶴見くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、前回はねピエールエルメのアドベントカレンダーを開きながらお届けしましたが、楽しかったね。
大興奮でしたね。
なんかね、黒豆みたいなの出てきたりとかね、
出てきた。本当に美味しかったです。
星型のキラキラとかね、何出てくるか分かんないの楽しいね。
すごい、童心に戻っちゃいますね、ああいうのが。
増進に戻りました、いきなりテンション下がって
下がって、我に返ってしまった。
いきなり下がって。今回はですね、鶴見くんのなんとおすすめのクリスマス菓子とかクリスマスらへんに食べたいなみたいなお菓子を、ご用意いただいたということで、そんなお菓子をいただきながら、味のフレンズからもですね、クリスマスと食べ物の思い出のメッセージを募集させていただいて、いろいろと届きましたので、そちらも紹介していきたいと思います。じゃあ早速、鶴見くんおすすめのクリスマスお菓子ご紹介ください。
はい、メゾンジブレーのエリソンマロンです。
なにでか箱が来ました。
バカーン、
ねー、なんか
な
ー、ハリネズミ、
ハリネズミであります。
超巨大ハリネズミの、これ何、
アイスケーキなんです。
アイスケーキだと、
アイスケーキなんです。
どういうこと、本当にとぼけた顔のさ、ハリネズミの上に栗がボコボコ乗って
る。ハリネズミの針の上に栗がねいっぱい乗っかっているんですけれども、
衝撃なんだけど、これ何なんですか。
はい、栗のね、アイスケーキなんです。
何注文が来たのよ。
そう、スキクリっていう宮崎県のね栗を使った、アイスを中心にマロンショートケーキを表現した、アイスケーキということです。
アイスケーキ好き、
そうでしょう。で、私やっぱねクリスマスにアイスケーキを食べたいって思って、子供の頃からやっぱりサーティワンのねアイスケーキ、そう、クリスマスに食べたいって、親に言ってそれをね、食べてたんですけれども、子供の頃にもしこんなエリソンマロンみたいな素敵なアイスケーキに出会っていたら、どんなに幸せだったろうかって。
すごい嫌なやつになっちゃうかもね、絶対学校でさ、自慢しちゃうよね。
うちはさ、ハリネズミなんだよ。うちのアイスケーキはハリネズミの形してるんだよ。
それですごいさ、脚光を浴びるかと思いきやさ、そんなアイスケーキねえよとか言われてさ、
嘘つき呼ばわり。
かわいそう。
で、子供の頃のね私を成仏させるためにこれをお願いしました。
やったー。
いただいて、切っていいのかな、
お願いします。
切れない、どこ、
これ罪深いね、
罪深いね。
なんかどこを切ってもハリネズミを傷つけちゃう。
そしてすっごくね硬いのかと思いきや、包丁がスムースに入る
こ
のテクスチャー、
いい溶け具合でいらっしゃると、嬉しい。いただきます。
すごいさ、なんかケーキのレイヤーが複雑に構成されてますね。 ホームページを見ますと、うん、下からアーモンド生地、スキクリのアイスクリーム、土をイメージしたサクサクのクランブル、マロンのシロップを染み込ませたスポンジ、マスカルポーネのシャーベット、スキクリのコンポート、そしてスキクリのアイスクリームというふうに、何層ですか、大きいから食べれるかなって思ったけど、すごいさ、スーって消えてなくなるね、栗なのに重たくない。
あーでもだからさ、これアイスだからだよね、
あそうかもしれない、
どんどん溶けちゃうからさ口の中でさ、全然重たくないの。
これだったらさ、クリスマスの巨大なチキンを食べた後も食べれるね、
余裕ですね、
余裕で2個食べれる、
秒で消せますね、なんでそんな生きるいきなり2個食べれます
マウンティング合戦
私3個食べれますバカ
バカ
バカすぎ、でもさ、アイスケーキってやっぱ夢だよね。
本当に、なんでだろうね。
なんか私が思うに、こう大仏とかもさ、なんかでかいと上がるじゃん。なんかさ、アイスって普段さ、このサイズでさ出会えないじゃん。
そうかもしれない。
ワンスクープ、ツースクープみたいな世界なのにさ、こうこれに関してはさ、超巨大になってるわけじゃん。
なるほど。
巨大になってるっていうことが、なんか上がる要因なのかなと。
普段ね、お目にかからないからね、このサイズのアイスって。確かにそうかもしれない。
だってさ、とらやのおまんじゅうもあるじゃん、すごいやつ
おまんじゅうの中におまんじゅうが入ってるやつ、ね、
そうそう、マトリオシカみたいなさ、はい、あのおまんじゅうマンションみたいなやつ、
はいはい、私あれね、そっとしそうなぐらい上がりました、
いや、食べて、あ、食べてたよね、そういえば。
そうなの、あれね、
なんだっけ、よもがしま、よもがしま、
よもがしま、あれをね、僕恋人からいただいて、
へえ、いい恋人だね、
本当にありがとうって思った
っていうかさ、本当に熟知してるね、つるみの好きを、ね、
知ってくれてるんだなって思って。
よもがしまだってしかもあれ、店頭ですぐ買えるもんじゃないからね、予約品だからね、してくれたんだよね、
あれなかなかですよ、あれを人にあげるって
よもがしま、
まあああいうさ、まんじゅうしかり非日常があるから上がるのかもしれないし ね、
そうだね、確かにアイスケーキ非日常菓子だね、確かに確かに、なかなか日常的に食べれるもんじゃないしね、いや美味しいわ、はい、アジナフレンズからもね、メッセージいろいろ届いてるんで、お読みしてもよろしいでしょうか。
お願いします。
はい、ラジオネームピグモさん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。まだ実家暮らしをしていた頃、当時付き合っていた彼氏との初めてのクリスマスのことです。我が家はクリスマス全力投球家族なので、クリスマスイブにアボカドやローストビーフ、サーモンを乗せた色とりどりのカナッペ、オーブンでカリカリに焼いたチキン、エビとカニのクリームスープ、タイのカルパッチョなど盛りだくさんのごちそうを無言で食べ進めるのが毎年恒例です。しかしその年のイブは彼氏に一緒に過ごしたいと言われてしまいました。彼氏と過ごすべきか、でも家のごちそうも食べたい、悩んだ私は家でごちそうを平らげ、そこから電車で2時間かけて彼氏の家へ向かいました。彼氏には一人ケンタッキーをテイクアウトしてもらい、クリスマスの食事を楽しんでもらいました。当時付き合っていた彼氏、その説は誠に申し訳ございませんでした。平野さん、鶴見さんは食を優先させた印象深い出来事はありますか？よければ教えてください
そのさ、彼氏はさ家に呼んじゃいけなかったの？
いや本当だよね、呼べばいいじゃんね、
ねえ、絶対やだよ、ケンタッキーテイクアウトで一人で食べさせるんでしょ
地獄すぎ、だってさ、その一人前ケンタッキーをさ、テイクアウトしてる彼の気持ちになったらさ、もう涙も枯れ果てるよね、
泣けてきた
泣けてきたよね、いやー面白いお話ありがとうございます、はい、どうなんですか、あの鶴見くんは食を優先させた印象深い出来事って何かあります？
でもなんか基本的にやっぱりさ、恋人よりも、まあ食を優先させてるかもしれない
当たり前みたいな、
でもなんかそれがそれでこう一緒に食べようみたいにさ、ついてくる人を付き合ってんのかな。
あ、確かに、私はね、もう好きな人が連れて行ってくる店なら何でもいいよ。
本当ね、本当か嘘禁止です
ちょっと言うだけ言うだけ言ってみた
、なるほどね。でもさ、やっぱりその恋人、まあ、恋人じゃなくても、なんかその気になっている人がさ、なんかこの店一緒に行こうよみたいに、 連れてってくれたお店が自分の好みとことごとく違った場合、うん、なんかそれでもその人を愛せるかっていうと、うん、ちょっとわかんないかな。
結構そこクリティカルに聞いてきちゃう。
クリティカルに聞いてきちゃう。
食の好み
全然気にならないですか。
てか私はなんか中途半端に興味ある人よりは、うん、興味ない人がいい。
なるほど、ザワールド、
うん、もう興味なくて、うん、でも別に食べたらさ美味しいじゃん。だからたまに一緒に行って、うんうんうんうん、うまいみたいな感じで一緒に盛り上がってくれる人がいい、
うんうんうんうん、あ、なるほどね、
はい、
うん、わかんねえとか言われたら嫌な
の。普通に、うん、あのぶちのめす。
ぶちのめす。
暴言。暴言。
猟奇的な人なのに。
猟奇的な人。間違えた間違えた。
間違えちゃった。
間違えちゃった。出すカード間違えちゃった。
出すカード間違えちゃった。
タイプのね。
なるほどね。そうかそうか。
まあ、あのそう、リスペクトを払えないのはさ、
うんうん、
別にさ、
ね、
あらゆる文化においてそうじゃない、うんうん、なんかこうたまに隣の席とかにさ、うん、あのデートで遅れてきた人とかがさ、レストランで座ったりするときにさ、うんうん、なんだろう、こうすごい香水の匂いでさ、うん、ブンブンブンでさ、うん、まあ、別に大きいお店とかだったらいいけどさ、うん、小さいさ小料理屋さんとかなのにさ、うん、遅れてきてさ、うん、私の恋人とかじゃなくて、でもその隣の人が待ってる恋人ね、うん、ちょっと分かりづらくてごめんね、
はいはいはい、
でその人が遅れてきてやってさ、うん、ごめんごめんって言ってしかメンズなわけ、うん、さ、はいはい、めっちゃさムンムンの香水の匂いつけてさ、うん、遅れてごめんみたいなさ、うん、ちょうど お椀物飲んでる時みたいなさ、
あ、何、和食、
そう、和食、うん、
それはちょっと嫌だね。
本当に嫌だみたいな、うん、それでさ来たかと思えばさ、うん、なんかさあの寿司屋がどうだとかさ、うん、この寿司屋がどうだとかさ、もう他の店の話延々としてなんか、うん、
本当に嫌、
そう、最悪だと思って、うん、早く別れた方がいいよそんな男って思っちゃった。
本当だね、うん、まあ別れなくてもいいけど連れてこないでほしい、
うん、確かにそうだね、うん、そうだね、そう、そういうこともね、まあ、そういうのもあるね、思ったりはしますけれどもね、うん、はい、そしてもう一品、鶴見くんおすすめのクリスマスお菓子あるんですか。
はい、
やった、じゃあお願いします。
はい、トラットリアデラランテルナマジカのパンドーロです。
出た、
呪文みたいですね。
トラットリアデラランテルナマジカや、わあ、嬉しい。
箱に入っておられる。
かわいい。いもう私ランテルナマジカ大好き。
わかるよ。
最高だよね。わかるよ。
あんなかわいい店。
ないよ。うん、なんかさ、はい、私一回さ、うん、なんかランテルナマジカの近くに、うん、あのこう仕事場があった時にさ、うん、よくランテルナマジカのさ、うん、ウーバーができるの。
そんなことできるの。
そうできるの。うん、でさずっとウーバー食べててさ、うん、ウーバーうまいうまいってなってさ。ある日さ店に行ったらさ満席で断られてさ、それでその後さそのランテナマジカのウーバー頼んだんだよ。
やば
やばくない、怖くない、
怖い、
ちょっとなんかストーカーみたいじゃない。
怖い、うん、怖いね。
悔しくて店まで行って入れなくて、その後ウーバー頼む。
やば
いや、でも名店、名イタリアンですよ、ランテナマジカ、
はい、
目黒の。
わあ、めっちゃいい匂いだよこれ、ちょっとこの袋の中嗅いで。
ありがとう。
スーハースーハーしてください。すごくない、このなんとも表現しがたい甘い香り、
ね、なんかスイートな穀倉地帯へようこそみたいな。
穀倉地帯へ、
はい、もう
すごいね、この袋をさ常にカバンに入れて持ち歩きたいです。
やばいね、なんか悲しいことがあったらすぐそのカバンに袋を
開けて怖いよね、職質されちゃう。はい、ね、
かわいい、はい、パンドーロちゃんって何ですか。
パンドーロってね、イタリアの、ベネト、
うんうん、
ベネト州ベローナのメーカーで、うん、何、クリスマスの時に食べるお菓子なんですけど、まあ、結構最近パネットーネとかもね、うんうんうん、有名ですけどね、あの、まあ、パネットーネの親戚みたいな感じで、パネットーネの中にこうあのフルーツとかが ねたくさん入ってて、まあ、ミラノの名物なんですけれども、うんうん、これはね何にも入っていない、うん、まあ、あのプレーンなタイプの、はい、お菓子です。
で
私はねこれあのクリスマスのまでの間にチビチビチビチビ食べるんですよ、う
ん、
であのクリスマスの当日ってさ、うん、もうなんだかんだお腹いっぱいじゃない、
わかる、
ね、
ケーキもいっぱいあるしね。
そうそうそう、こんなにパンとか食べてる余裕があんまりない、
うん、
でそれまでの間に食べれるホリデーシーズンを味わえるお菓子っていうのが結構好き でその中でもこのパンドーロはさ朝に食べても最高なわけ、うん、ね、 でこの、スライスすると外側にちょっとこう溝みたいなのがある、うん、あの円柱状の形なんですけど、うん、スライスするとこう星みたいな形にね断面がなっていて、でこれをですねあの、うん、カットするときにこう縦に切らないで、うん、横にね何枚かこうスライスしていくわけ、
あそうやって、あ本当
だ、ほら見て
星型だ、
お星様
めっちゃ可愛いの現れた、え夢か
スライスすると
夢かわなんだけど、が絵文字みたいな、
絵文字みたいなね、うん、そうなの、
超かわいい、
こうやってさ、うん、スライスするじゃん、うん、スライスしたらこれをさ、うん、ちょっとずらしながらさ重ねていくとですよ、
おしゃれすぎじゃね、
なんかさもみの木みたいじゃない、
見える
な、
すごい太ったもみの木みたいてかトトロみたい、
トトロみたいなね、うん、傘の下に入れよって
え、そんな、え、そんなシーンあ
った、そういうセリフない、
そんなシーン、え、トトロってさ喋んの
私見てないのかな
絶対見てないだろ絶対見てないよ、
でこうやってねあのもみの木みたいな形になるですよ、
うん、なるです、で
ここにさ粉糖がくっついていますので、ランテルナマジカ様は粉糖も添えてくださっていますので、うん、こうシャンシャンシャンシャンシャンシャンとかけるの、そしたらさもうさ家にクリスマスツリーがなくてもクリスマスツリーみたいなものが、
クリスマスツリー爆誕です、
爆誕です、
素敵だね、
メリークリスマス
何何サンタさん
できた、
やったかわいい、
めっちゃかわいくない、
めっちゃかわいい、
で私がさあの画像検索したらさ結構ねこのなんていうの、段々のところにひな壇みたいになってるんだけど、うん、そこにいちご乗っけたりクリーム絞ったりしてる人もいました、デコレーションして、
ハッピーホリデー、
ね、最高じゃない、
これ私もできそうだった今、
そうでしょ、うん、できるよ、
パンドーラってこんな楽しみ方あるんだ ねえ、それなんかもっとみんなに言った方がいいよ、
まあ、あのランテルナマジカ様どうぞ、ね、あの言ってください
本当にみんなにこれライフハックですよ、クリスマスライフハック、
ね、はい、食べよ、
食べる、うん、え超かわいい、にゃ
ー、このさ真ん中あたりがいいんじゃない、
そうだね、うん、いただきます、
まずねこの匂いを、
匂い、なんかさ、最最最最高食パンみたいな香りだね、
わかるわかるよ、口についてますよ粉糖がなんかさこの雲に歯をうずめるような感じ、
確かに雲はみ系、
おいしいね、
こんなに雲っておいしいんだって感じの味だね、うまっ、なんかデニッシュよりふわふわしてるし、
うん、本当だね、
でもちろん食パンより超リッチだし、なんかたまんないねこれ、
結構口どけがいいパンですよね、
本当だね、なんでこんなに口どけがいいの、
まあ、バター、うん、
油脂という現実
油脂という現実でもなんかすごいこう長時間発酵させてるっていうのもね一つポイントみたいですね、
いいよ、
うん、すごいあの見た目以上にものすごく手の込んだお菓子だそうです、
素敵です、
パンドーロでした、
はい、じゃあもう一枚くらい味のフレンズのメッセージ、クリスマスの思い出について紹介したいなと思います。ラジオネーム月子さん、私のクリスマスの思い出はホールのケーキではなく、ケーキ屋さんで売っているサンタやトナカイの器に入ったプリンアラモードと、なぜか母がほぐした状態で食卓に出される鶏ももの照り焼きです。
怖っ
なんで理由は分かりませんが毎年の定番でした。なので社会人になりホールのケーキを食べたり、ほぐされない鶏肉を食べた時の感動たるやです。どこの家庭でも食にまつわるこだわりや風習があると思いますが、我が家はクリスマスにこだわりが発揮される家でした。未だにほぐされる鶏肉は謎ですが、一度聞いた時に母は嫁に来てからこうなのと、もはや母さえもわからない領域の脈々と受け継がれる伝統になっていました。クリスマスチキンを見ると毎年家の味に思いを馳せながら頬張る私の思い出です。
へえ、こうやって バンバンジーのチキンみたいな状態で出てくるってこと。
そこまでパサパサな感じで出てきちゃう。
ほぐれた。
ほぐしチキンね。
へえ、面白いね。
面白いね。なんかサラダチキンとかだったのかな、もしかして。
胸
胸すごいね、
面白いね、
面白い、なかなかね、なんかね、あれやっぱビジュアルでドーンっていうところがさ、うんうんうん、まあなんかこうクライマックス的な捉え方もあるからさ、
そうだよね、出落ちっていうかね、
そう出落ちしてこそみたいな、そう解体しちゃうともうね、うん、始まりも終わりもないみたいなね、
なんかその平野さんのうちもさ、うん、独特のお母様のお料理で有名ですけれども、
うちの母親はね、うん、そうなんですよ、なんか料理あんま好きじゃないのに、うん、なんか突然張り切るみたいな、うん、だからそのいきなりそのホタテとキウイのカルパッチョ出しちゃうみたい
な
タイプだからさ、うん、クリスマスはねすごかったよ、ある時、うん、ローストチキンを開けたらですね、うん、中に大量のイグサみたいなものが入っていてうわーみたいな
怖
うわーみ
たいな、すごくね、北欧料理のね、
全員戦慄みたいな、なんか、うん、ワイルドライスを入れてみたみたいな、
黒い細長い米が、
うん、そうワイルドライスってあの皆さんご存知ですか、うん、あの穀物ではなくてですね、うん、あのイネ科の一年草のマコモ属の草の実ということで、あの、はいはいはい、マコモの実、うん、マコモ茸とかあるじゃん、うん、中華であれの実らしいよ、
なんで入れようと思ったんだろうね、
でもなんかワイルドライスを入れるレシピをちょうどその通っている料理教室で習ったみたいで、う
ん
う
ん、なんかさ、たまにうずらの中に入ってたりはするけどね、
そうそうそう、詰め物系でね、うんうんうん、入ってたのよ、
うん、ちょっと飛び級したね
いきなり行っちゃったからさ、うんうん、もう騒然、一家騒然の、
でもやっぱりたまにさ、あのさきこのさ料理の話聞いてるとさ、うん、そういう血は脈々と受け継がれてるんだなっていうことと
んでも料理
なんかこうちょっと飛躍しちゃう
ちゃんと確実に行かないから ね、
うん、ね、これもやっぱりこのチキンと同じようにね、うん、なんか受け継がれて
受け継がれないでしょ鶴見家はなんかそういうさ、うん、母のというかトンチキクリスマス料理とかあったの、
まあ、でもすごいなんか頑張ってくれてたけど、私ね、あの5年くらい熊本に住んでた時があって、うん、でその時に、うん、まあ、一人だったからさ、うん、細川愛さんって料理家の人のねお家に、あの呼んでくださってたんですよ、
いいね、
この一人身の悲しい親父をね。で、あの24日は、うん、その細川家ではお餅つきをするっていう、う
ん、早くない？
そうそうそう、恒例行事があって、
先取ってんね。
そうだから、その5年間はクリスマスといえば餅つきだったの、うん、
でスタイル、
そう、もう早朝に行って、うん、どんすこどんすこさ餅をついてさ
擬音語合ってる
合ってないか、うん、ペッタンペッタン、うん、そう餅をついて、うん、でお昼はそれをひたすら食べて、で夜になったら、あの愛さんが年に1回しか出てこない、うん、あのナプキンをね、テーブルにこう置いて、そう出題をしてあって、うん、でこうクリスマス の、 あの、うん、温かいご飯をさたくさん作って、でもみんなで集まって食べるっていうね、でこういうさシーンはね、うん、映画とかで見たことあるけど、うんうん、
あるある、
こんなの本当にやってる家があるんだって思って、うん、やっぱりねすごい、それはなんていうのね、カタルシス感じ、
え、みんなでさ、うん、なんか歌うの、
歌ったりしてたかもしれない、うん、なんかちっちゃい、まあ、今大きいんだけど、あのその当時ちっちゃい子供がいたから、なんかみんなでさ、なんか彼女が歌いたいって言ったらそれに合わせて歌うっていうのね、
泣けるね、
でお父さんがさつけひげつけて、うん、なんかクリスマスプレゼント持ってきたりとかして、ほうほうほうって本当にこんな世界があるんだって 思った。
泣いちゃうね、うん、一人身の俺は
一人身の俺は、ね、でもなんかすごい満たされた気持ちになりました、
うん、すごい素敵だね、うんうん、どんなお料理食べたんだろう、
ね、
気になる、
興奮のあまり
ね
でもね、なんかすごいやっぱりオーブン料理とかに慣れていて、ヨーロッパの、
うん、
そうなんか薪ストーブがあるんだけど、うん、その薪ストーブの上にはさ、グツグツ煮えた鍋が置いてあって、
あいいね、
そうそう、みんなで温かいスープを食べて、パスタを食べて、お肉をさ、あの大きく焼いた、うん、まあ、その年によって違うんだけど、あの鶏肉だったり、イノシシの煮込みだったりとかさ、うん、なんかそういうのをさ、みんなで分け合いながら食べるっていうね、
童話じゃん、
童話だったんだよ、
うんうん、いいね、
そういうね、あの、うん、ありがとう愛さんって思ってます、今も
幸せ、聞いてるだけで幸せの気持ちになった、
ね、
鶴見くん、
うん、
ありがとう がとう、うん、
でもその反面に、ね、一人で都会で過ごしているあなたも寂しい気持ちにならなくていいですよとは思ってます。
わ、うんうん、かる、うん、そうだよね。
そうそうそう、うん、そういう世界もあるけどさ、うんうんうん、でもあんたはあんたで楽しくやろうよ、う
ん、ああでもさそれすごいさわ、うん、かるよ。なんか昔さ菊池成良さんがさ、うん、あの書いてたスペインの昼食かなっていうさ、うん、エッセイがあるんだけどさ、それでクリスマスの話があってさ、うん、それでさちょっとうまく説明できるかわからないんだけれども、うん、なんかメリークリスマスって言って最後に、うん、なんか寂しい人にも幸せを、
うん、
なんか幸せな人にも切なさをみたいな、
うん、
なんかそれ
かるよ、
そう、うん、なんか良くない、ね、なんかどっちもあってさ、うん、だから輝くというかさ、うん、でその輝きがさ、まあ、クリスマスはさことさら、うん、あの強調されるけれどもさ、うん、そんな中にもさ、うん、影は必要だしさ、うん、そこで影を感じてもさ、うん、いつかのさ光につながっているみたいなさ、うん、なんかそのどっちもあるのがさ、うん、なんかマジで菊池って思った。
本当だね、うん、アミカも言ってた。私なもうこうどん底を知ってるからこそ光のありがたみがわかるね、うん
うん、あ説得力ある
ですよねって思って
さすがだ ね、
ね、それをもう皆様にも、はい、ね、ちょっとうまく言えなかった。
いやでも本当になんか思い思いのクリスマスをね、うんうん、
はい、
みんなにも過ごしてもらいたいなと思います。
はい、
アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は鶴見くんからのおすすめのクリスマスのお菓子を紹介していただきながら、アジナフレンズからのクリスマスと食べ物の思い出も紹介しました。鶴見くんいかがでしたか。
はい、とっても楽しかったですね。
楽しかった、う
ん、いろんな家のクリスマスがあるなって思いました。
本当だね、はい、本当ね、いろいろ届いててみんなそれぞれのクリスマスがねあってね楽しかったので、ちょっとまたね来年とかもね、またこういう時期になったらこういうやっぱクリスマスの話は楽しいということが分かったので、
はい、
引き続きやりたいなというふうに思いました。鶴見くんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして引き続きアジナ副音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。